常任委員会所管事務調査視察。所管事務調査とは、常任委員会はその部門に属する事務に関して調査を行う権限を持っています。自主的にテーマを設定し、そのテーマに基づいて他の自治体と意見交換や先進的な取り組みの視察、投資との取り組みの比較等を行っています。総務常任委員会、令和元年11月5日火曜から7日木曜まで、神奈川県藤沢市役所。不法投棄の取り組みについて、不法投棄防止用看板約2000枚と不法投棄防止カメラダミーの貸し出し、また不法投棄監視カメラをリース契約で市内に6台設置している。不法投棄通報受付フリーダイヤルを平日・祭日の8時から17時は環境事務センターに、17時から翌日8時や土日は委託業者にダイヤルされる。さらに警察による過去の摘発事例は3件、罰金総額は80万円であった。藤沢市においては、不法投棄対策を多岐にわたり粘り強く実施されていることに深い感銘を受けた。国立開発研究法人防災科学技術研究所、茨城県つくば市。防災科学技術研究所の概要及び防災に関する講義。地震座布団。揺れと同期した室内被害映像を見ながら地震動の体験。大型耐震実験施設及び大型降雨実験施設の見学を通じて、その規模の大きさに驚いた。災害時情報共有に向けた新たな取り組みとして、情報はあるが活かせない現状をいかに打破するかが大きな課題であるとの話を聞き納得した。災害時の情報提供をいかに伝達するかの重要性を認識した。千葉県習志野市役所、公共施設再生計画推進事業について、昭和40年から50年にかけ、学校施設、幼稚園、保育所、公民館等公共施設が整備され、現在50年以上が経過し、老朽化対策が大きな課題となっている。公共施設マネージメント白書を平成21年に作成して、公共施設等の老朽化を他自治体よりいち早く現状分析、課題把握、再生計画を作成し、その実現に取り組んできた。講師市においてもノウハウを習得し、SDGs 持続可能な社会自治体を目指したいと考えている。文教経済常任委員会、令和元年11月20日水曜から22日金曜まで、宮城県仙台市水道局。東日本大震災の水道事業における取り組みについて、仙台市ではブロックの排水システムを構築し、非常時断水の影響を最小限に抑えようとしていることに特徴がある。災害時の経験から、地域住民による運用が可能な応急給水栓や非常用飲料水槽を学校等の避難所となる場所に整備を行っており、防災訓練時に地域住民へ操作説明を行い、体験参加してもらうなど、共助による地域防災で災害に対応する体制を確立していた。本市が水道水を定廉に供給できているのは、貴重な有限の資源である地下水のおかげであることを改めて認識した。リフ白樫台インターシティ工業団地、宮城県宮城郡リフ町。リフ白樫台インターシティ工業団地整備事業について、リフ町では官民連携の処方を活用することにより、用地取得や造成工事費の負担を民間が担い、行政は手続きや制度面、PR などのサポートを行っていた。 本市においても人口に比し職員数が極端に少ないため、特に参考とすべきものと資料する。宮城県仙台市役所富沢駅周辺土地区画整理事業について。仙台市は市街化区域のうち主に3割で区画整理事業を実施しており、その数は20地区が公共施行、96地区が組合または個人によるものであった。また玄武率の高さが平均 25.8% であり、エリアとしての価値を向上させることに重点を置いていることが汲み取れた。健康福祉常任委員会、令和元年10月2日水曜から4日金曜、大阪府池田市役所。 Nobody's Perfect プログラムについて。このプログラムは子育てに悩んでいる親に対して専門のファシリテーター2名により安心して考える場を提供し、育児不安や孤立の解消を目的としている親支援のプログラムで、参加者満足度 100% の結果が出ている。子どもの穏やかな成長のためには効果的なプログラムであり、本市においても取り組む必要があるとの意見があった。大阪府大東市役所送迎保育ステーションについて。このステーションに子どもを預けて利用している保育園へ送迎する事業で、大東市の中心駅のそばで開始された。定員が20名、病児保育も利用者が増えているとのこと。本市においても熊本市への通勤が多い現状を考えると、保育ステーションは保育所の利用促進にもつながるとの意見があった。母子健康手帳データ化推進協議会、大阪府八尾市。 IoT 活用で子ども園における成長の切れ目のない支援について。母子健康手帳データ化推進協議会が行っている最先端の子育て支援事業で、端末を導入し子どもの日常生活から収集するビッグデータを活用し、成果が上がっている。課題として、今後 IoT によるサービスの取り組みは重要課題であるが、導入及び運営コストの面では市の財政負担になるという意見があった。大阪府吹田市役所、障害者支援交流センター iHope 吹田について。iHope 吹田は、生活介護事業と障害者短期入所事業を市の直営事業で行っている。通所生活介護60名、短期入所は7名、ボランティアの支援により食事の際の椅子の高さと一人一人の利用者への細やかな支援が行われていた。新たな課題として、保護者の高齢化、医療的ケアが必要な利用者の増加が挙げられる。今後の障害者支援について、時代のニーズに合わせて利用者の状況に応じたきめ細やかな支援を行う必要性を感じた。担当は上村でした。